にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。今日のテーマは人は食べ物でできているの感想をお送りします。皆さんはネットフリックスを見ることはありますでしょうか？私は時々見るんですけど、自分が見たい番組だけ見るんですけど、その中の一つに、この今日のタイトルにある人は食べ物でできている、でサブタイトルは双子で食を検証というものなんですが、この番組が見がありまして、最近見終わることができました。なのでそちらの感想を今日はネタバレにならない程度にシェアしていきたいと思います。ご覧になったことがある方も、この配信を聞いてくださっている方の中にはいらっしゃるかもしれませんね。どのような感想を持たれましたでしょうか？具体的にこの番組がどういう内容だったかというのは、Netflix の方にも少し解説が載っていましたので、そちらをまずは読み上げていきます。ちなみにこの番組の公開は2024年、今年ですね。では解説読んでいきます。もし一卵性ソーセージが8週間にわたってそれぞれ全く異なる食生活とライフスタイルを送ったとしたら、食品が人体に与える影響を検証するユニークな栄養実験を追うドキュメンタリーシリーズというふうに書かれてます。具体的に、もうちょっと具体的に言うと、一卵性ソーセージの双子たちに片方は雑食、片方は菜食の食事をしていただきます。8週間で、雑食といっても一般的に言われているような健康的な食事なんですね。で、この健康的な食事の中には、まあ雑食なので肉とか魚とか動物性タンパクも含まれているということです。一方で菜食の方はもう完全なビーガンですね。肉とか魚とかそういった動物性のタンパク質を摂取しない、タンパク源は豆類っていう感じですかね、植物性のものから摂取するということです。双子なので、似ている体がね、似ているんですけれども、しかも一卵性だし似ているんだけども、食生活が異なることでどのような影響を与えるのかというような実験をされています。とても興味深い内容でした。これに関して私は3つ大きく感想を持ったんですね。で、1つ目は本当シンプルに、見ればわかると思うんですけど、日本産の動物性タンパク質を選ぶようになってしまいました。ただアメリカ産と日本産の飼育状況、家畜の飼育状況がどのぐらい違うのかは正直私は分かりません。かつこれフラクタル心理学を勉強した方だったらわかると思いますが、この番組は私の現実ではないわけです。要は直接五感で感じた世界ではないので、空想ではあるので、あくまでも空想としての感想だということをフラクタル心理学勉強された方はぜひ感じといてください。分かっといていただければと思います。はい、それでも感化されたみたいな感じですけど、日本産を選ぶようになってしまったということですね。2つ目は、同じネットフリックスの番組の中に忍びの家というドラマがあるのをご存知でしょうか？世界一なんだ、視聴数が世界一なの？なんか世界一になったんですけど、最近見る人が世界中で一番多かったのかな、その忍びの家というドラマ、俳優の賀来賢人さんが考案して作成されたドラマになりますけど、これをね最近見たんですね。そしてこの忍びの家に出てくるのは忍者なんですよ。現代社会でも生き残っている忍者、忍びの話で、忍びはいろんなこう依頼があるんですね。政府系の依頼があってそれをやるんですけど、その際に匂いを残してはいけないわけです。匂いを感じ取られて見つけられるっていうこともあるので、 匂いがしないように、体の匂いがしないように肉とか食べないんです。要は菜食なんですよ。でこの忍びの家を見てて、忍びっていうのはこれが現実ではないよ、本当にこう空想の世界だよ、空想の世界なんだけど、結構洞察力がすごいんですね。観察眼がすごい鋭いというか、洞察力の鋭さっていうのをこのドラマを見ててすごいなと思ってたんですけど、こんな空想だよもちろんね。だけど食生活でこういった、洞察力とかも変わってくるんじゃないかなって思うわけですよ。人は食べ物でできているという番組のこうビフォーアフターの、アフターの検査結果でもやはり認知機能に違いが出たんですよ。でそれを鑑みても菜食の食生活の方が洞察力や観察眼は鋭くなるんじゃないかというような印象を受けました。ただの印象です。これただの印象ですからね。感化されたのかもしれませんけど、でもああいう忍びのような洞察力っていうのはすごく大切だなと思うので、普段私たちが生活したり仕事をしたりする上でもね、その洞察力が手に入るならちょっと菜食にしたいなというふうに、忍びの家という番組を見てても思ったことです。でそれに伴って、この番組を長く聞いてくださってる方は知ってるかもしれませんが、私の実家は福島県福島市で農家をやってるんです。主に果物、リンゴ、桃、それからキウイを作ってるんですけど、もちろん庭で家庭菜園、自分のお家で食べる分の野菜ぐらいは作るんですね。でその中に大豆はないんですよ。大豆というと良質の植物性のタンパク源ですよね。この前実家に帰った時に父についね、うちって大豆作ってないのって聞いてしまいました。作ったことないそうです。でも大豆作った方がいいんじゃないかな、これからのこう社会を見てて、環境を見てて、植物性のタンパク源を自分たちで確保できるようにしといてもいいんじゃないかなっていうのが多少ありまして、本当に作ろうかなと思っています。これが私の2つ目の感想です。本当に大豆作ろうって思った感じですかね。豆類かな。はい。で3つ目、最後になりますが、この番組科学的な研究も行われていて、食生活の違う双子たちがそれを8週間やることでどのように人体に影響を与えるかということも検証されてるんです。でその結果、肉食の方がこうだったとか菜食の方はこうだったとか、そういう結果が出るんですよ。ここちょっとネタバレっぽくなっちゃうんですけど、健康診断で調べるような血液検査の結果なんかは、菜食していた人の方がより良い結果になっていくんです。雑食の方は普段と変わらないっていうデータになるんですけれども、とは言っても一方で、動物性のタンパク質、肉とか魚を食べている人の方が長生きだというデータもありますよね。これはどうなんだっていう話になると思うんですけど、この動物性のタンパク質を食べている人の方が長生きというデータが日本のものなのか、アメリカのものなのか、世界のものなのか、どっちなんだろうと思って調べたところ、私が見たのは日本人のデータでした。ただアメリカにもこういったデータがあるかちょっとわからないです。わからない。だけど日本人で動物性タンパク質を食べている人の方が長生きって書いてあったとしても、そればっかり食べてるわけではないと思うんでしょう。多分野菜もしっかり食べていて、バランスはいいんじゃないかなっていう感じはするんです。ごめんなさい、そこまで詳しく調べてないけど、もしこう日本人で動物性タンパク質も食べてて長生きだという人がいるだとしたら、それは肉食、完全なこう野菜が少なくて肉ばっかりとかっていうわけではないんじゃないかなっていうイメージはありますね。ごめんなさい、これはイメージで何の裏付けのデータもないです。勝手な印象です。はい。 かつですね、この番組ではその結果長期にわたって、その研究を継続していったところ、寿命に対してはどういうふうに影響しているのかっていうことまでは載ってないんですよ。やってないんですよ、8週間だけなので。なのでそういったことを考えた時に、寿命という観点から見るとどうなのか、実際はずっと菜食を続けた方がいいのか、雑食、まあ雑食って言っても栄養バランスいいですからね、そっちの方がいいのかっていうのは正直わからないです、この番組からはね。なので自分はどうするかなって考えると、そこから合わせてね、これまでも私自身の食生活は野菜が中心で、そこに必要な肉とか魚、必要な量だけ食べてるっていう感じはあるので、まあ、そういった生活は今のところ変えないかもしれないけど、さっき言ったみたいに大豆は作ろうかな、豆類は作ろうかな、そして、多く食べるようにしようかなっていうのは考えてはいますね。以上のことよりまとめますと、今のところはこれまで通りの生活を続けますが、引き続き野菜中心で適量の動物性タンパク質を摂取するけど、日本産にしとこうかなっていうのが、この番組を見て本当にこれ空想の世界だけども感じたところであります。はい、ということで、見たことがない方はぜひ Netflix でこの人は食べ物でできている双子で食を検証というのをご覧になられるといいかもしれません。ネタバレにはならなかったかなと思います。もっとね、詳しくその科学的な検証結果とかも出てきて興味深いし、でもそれはちょっと検証不足じゃないって自分自身ではこう突っ込むところもあるんだけれども、突っ込みたくなるところもあるんだけれども、まあ違いは出てくるんだろうなとかね、いろんなことを感じ考えながら見た番組です。はい、ということで、もしご覧になったことがある方は、忍びの家でもいいし、この人は食べ物でできているでもいいし、どちらでも見たことがある方はぜひコメントもしくはレターで感想などを送って、シェアしていただければと思います。はい、それではメグでした。